お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはラジオドラマです。新約聖書に記されているイエス・キリストの物語をラジオドラマにしました。ドラマの後にお送りする貝部明則さんの解説と合わせてお楽しみください。今日の物語のタイトルはイエスの誕生です。
マリア、気分はどうだい？
とてもいいわ、ヨセフ。
本当だね？
もちろんよ。
もう少しだね。
ええ、ヨセフ、もう少しよ。
私の妻が全ての女の中で祝福されたものだとは。お前は神の御子の母となるように選ばれたのだよ。
あなたはこの子が天の父をあがめ、敬い、神に従うように育ててくださるでしょ、ヨセフ。
良い育て親になるのがこの光栄ある真実を知ってからの私の心からの願いだった。
市場が何か騒がしいそうだ。見に行こうと思うんだが、ヨセフも来るか？
え、うん、行こう。マリア、すぐ帰ってくるからね。
ローマの兵隊だ。こんな時に市場へ何の用だろう。
何か重要なことで来たのに違いない。
いや、しかし何の用だろう。確かにわしらナザレの者は。
よいか、みんな聞け。
何か命令の布告だ。
ローマの皇帝陛下からのお達しである。ローマの皇帝である我カエサル・アウグストはここに次の通り命令し布告する。すべての者は直ちにその父祖の地へ赴き、その地において戸籍の登録をせよ。以上。
急いでマリアに知らせなければ。お触れが出たんだ。行かなければ。
ベツレヘムへですか？
私たちはダビデの家の出身だから、ベツレヘムへ行かなければならないのだよ。
ずいぶん離れているわ、ここからでは。
ナザレに残るというのかね？
そうしたらお咎めを受けるかしら。
かもしれない。
あちらへ行ったら帰れないかもしれませんね、生まれる前には。
そうなるかもしれないね。
でも皇帝に従うのが義務なのでしょ？
神への務めの差し障りにならない限りはそうだよ。
それならやはり行くべきですわ。
マリア、気分はいいかね？
ええ、でも少し疲れては。
何もしてやれないのは残念だよ。でも明日はベツレヘムに着くだろう。
ベツレヘムではどこに泊まるのですか？
そのことは特に考えていないが、宿屋か友達のところにでも泊まれるだろうよ。
ベツレヘムに知り合いはいないと思うけど。
誰か泊めてくれる人はあるさ、お前の体を見れば。思ったより小さい町だね。
でも人の多いこと。
私たち同様、戸籍の登録に来た人たちだろう。ところで気分はどうだね？
疲れたわ。それにもうすぐ生まれそう。
ああ、それじゃ日陰で休んでる方がいい。私は泊まるところを探してくるから。
そんなこと言わないで一緒に行きましょう。
今、預言者ミカの言葉を思い出していたんだが、メシアはベツレヘムで生まれるであろう。確かそう預言しているのだよ。
そうよ、ヨセフ。それもあと2、3時間で。
あの家さ、かなり大きいし、神の御子がお生まれになる場所が見つかるだろう。ちょっと行ってくるよ。
泊まるところ？もう友人や知り合いでいっぱいでさ、旦那。知らない人じゃとてもとても。
つまり、じきに子供が生まれるんですよ。
ダメダメ。
お会いにくさま。
私の妻が。
そんなこと関係ないよ。ダメダメ。
とんでもない。ダメダメ。
やだやだ。あそこならよかろう。部屋を取ってくるからね。宿屋もダメだ。どこか見つかるまでこの通りを進むしかない。町の端から端まで来てしまった。それでもダメだ。
信仰を失ってはいけないわ、ヨセフ。神の御子がお生まれになるのですもの。神様はきっと場所を見つけてくださいます。
そうだ、私も信じてるよ、マリア。あの宿屋に戻ってみよう。一番見込みがありそうだから。
言ったでしょう。どの部屋もみんな、ああ、この方が奥さんですか？
そうなんですよ。
いつ生まれるんです？
もうすぐなんです。
はあ、そういうわけなら何とかしなくちゃな。部屋は一つも空いてないし、広間も物置も。ああ、一つだけ家畜小屋の貝場桶なら空いてますよ。藁と毛布もあります。
ああ、それで結構。ありがとう、ご主人。藁と毛布だよ。寝心地はいいかね？
いいわ、ヨセフ。私、ヨセフ、ヨセフ、手を握って、しっかり。ヨセフ、ヨセフ、ヨセフ。イスラエルの主、神のお言葉が。その子をイエスと名付けなさい。天使様はそうおっしゃったわ。
家畜小屋で馬や牛と一緒にお生まれになった神の子。人間に対するどんなにか大きな愛を持っておられるに違いない。わざわざこんなところで人の姿を取られたのだから。
神の愛、イエスや、祝福を受けたイエスや。
今日の聖書物語はいかがでしたか？それでは続いてその解説をさせていただきましょう。ローマ帝国の初代皇帝カエサル・アグストゥスは、その支配下の国民すべてに税金を課すことにし、そのために人口調査を実施しました。イエス・キリストについて書かれている4つの福音書と呼ばれるものの中で、ルカによる福音書だけがこの人口調査についての記録を残しています。外国人の伝道に努めたイエス・キリストの弟子パウロと共に行動したルカは、彼自身が外国人の医師であったようなので、聖書の歴史というだけではなく一般の歴史という立場から書いているのでしょう。ローマ帝国の人口調査はそれぞれの本籍地で行われたようで、人々は自分たちの先祖の地に帰り、そこで登録をしたようです。ヨセフとマリアの二人はナザレというイスラエルの北部の小さな町に住んでいたようですが、登録のためには南部の町ベツレヘムへ行かなくてはなりませんでした。ベツレヘムはイスラエルの第二代の王ダビデの出身地でしたが、ヨセフもダビデの血筋だったので、そこへ行かなくてはならなかったのです。旧約聖書に御箇所というのがあります。その冒頭の言葉にユダの王ヨタム、アハズおよびヒゼキヤの世に漏れして人ミカがサマリアとエルサレムについて示された主の言葉、 とあります。ミカの時代というのは紀元前8世紀の中頃から紀元前7世紀の初めにかけての頃のことです。旧約聖書の預言者ミカは実はベツレヘムについてこんな預言を残しているのです。ミカ書5章2節です。しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの氏族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。その出るのは昔から古の日からである。この言葉はイスラエル人たちにとって彼らの救い主がベツレヘムから出るとの根拠となる聖書の言葉だと信じられてきました。もともとナザレの出身のヨセフやマリアがベツレヘムに行くことになったのは彼らの意思ではなく、ユダヤ人たちを支配していたローマの皇帝の命令だったというわけです。ということはイエス・キリストの誕生する700年も前に神が預言者に語らせた言葉を成就させたのはユダヤ人ではなくローマの皇帝カエサル・アグストゥスだったということになるのです。神はその意思を実現する媒体となる人間が誰であろうともその言葉を必ず実現するということのとてもいい例になりそうですね。小さな町のベツレヘムは人口調査のために集まってくる人たちで普段の何倍もの人がひしめき合っていたはずです。今の日本などのような戸籍制度などなかったはずですから、親から自分は何の部族のどういう家系なのかを伝えられ、それが代々伝わっていったのでしょう。家系でも人気があるものは自分もそれに属するものだという人が少なくないものです。その中にはもともと何の縁もないものだって混じっているのが常です。そういうことは人気抜群のダビデ王の町ベツレヘムが混み合ったとしても何の不思議でもないはずですね。その大変混雑していたベツレヘムの町に長旅をしてきたヨセフとマリアが到着したのです。臨月を迎えていたマリアにとって長旅は大変なことだったはずです。お腹の大きい妻と一緒の旅ですから、どうしても普通の人よりも遅くなってしまうでしょうから、二人がベツレヘムに着いた時には泊まれるところには先客が詰まってしまっていたのです。出産が間近になっていた妻を抱えてヨセフは必死に泊まるところを探したはずです。出産が間近いということはヨセフとマリアの方からはぜひとも泊まるところが欲しいということになるでしょう。しかし泊める方からはこの忙しいのにお産まで抱え込むことになったら大変だという気持ちになったことも考えられます。とにかくどこにも泊まる部屋はなく、最終的に確保できたのは家畜小屋だったようです。伝承によると小屋というよりは洞窟のようなところだったとも言われていますが、いずれにしても宿屋などが客の乗り物になる動物などを置いておく場所だったようです。今だったら駐車場というところでしょうか。聖書の表現を借りれば、客間には彼らのいる余地がなかったからでした。この状況は混雑した特別な時期だったということもありますが、人間の状態を表していたようにも見える面があります。余分な厄介は背負い込みたくない、迷惑はごめんだなどといった本能的で反射的に出てくる結果が、人間にとっての救い主が家畜小屋で生まれるというようなことになってしまったのだとも言えるはずです。またもう一面では、忙しさや快楽追求のために神など受け入れられる心の余地がないといった面を表しているとも言えないでしょうか。そのような人間の心の戸口に立って待っておられる神、イエス・キリストを表した聖書の言葉を最後にご紹介してみましょう。 新約聖書ヨハネの黙示録3章20節です。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。
今日のラジオドラマと解説はいかがでしたか。それでは時間まで賛美歌をお聴きください。 In His Love, In His Love、 そしてよみがえられたイエス、よみがえられたイエスです。来週もまたラジオドラマをお送りします。どうぞお楽しみに。 次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？島田真澄です。キリストは言われました。偽預言者を警戒しなさい。あなた方はその身で彼らを見分ける。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。偽預言者を警戒しなさいとイエスは言います。誤った道へと人々を導く偽預言者にイスラエルの民は悩まされてきたのです。偽預言者はいつの時代にもいました。彼らは羊の皮をかぶって優しそうに近づいてきて、甘い言葉で人々を惑わし、そして人々を狼のように引き裂くのです。羊の皮をかぶった狼、それが偽預言者でした。本物の預言者と偽物の預言者との見分け方のポイント、それは彼らの装いではなく彼らの行いであるとイエスは言われました。身を見れば何の木かわかるように、その行いを見れば本物か偽物かがわかるというのです。偽預言者からは決して真実は生まれてこないのです。そして真実は神の御言葉にあります。預言とは心を低くして神から神の御言葉を預かり、その御言葉を人々の祝福と救いのために伝えることです。預言者の務めは自分の利益を求めるためでも名誉のためでもありません。まして自分自身の思想を伝えることではないのです。預言者が本物である限り、その教えは決して悪しき実を結ぶことはありません。例えば形式的な宗教、極端な禁欲禁制の宗教、安易な救いを説く宗教、生活から分離された宗教、排他的な独善的な宗教などは明らかに悪しき宗教の実なのです。多額の献金を要求する宗教など論外です。それは神の御言葉と矛盾します。人を生かし救うことをせず、引き裂き殺していくからです。偽預言者の行いを見分けるための一つの基準、それが神の御言葉、聖書です。その基準をもって私たちは、預言者の言葉と行動の信憑性を冷静に判断することができます。聖書を通して預言者の言動を図り、その真偽を知ることができるのは幸いなことです。キリストの言葉、偽預言者を警戒しなさい。あなた方はその身で彼らを見分ける。すべての良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。マタイによる福音書第7章15節から17節。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方はハガキもしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と 31メーターバンド 9.805MHz です。次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。なお聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。 さて、今日の AWR はいかがでしたか？この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。